盛岡の先生、それから仙台から先生来られてたんですけど、関東の先生方は学校給食の施設があるから有効に使って炊き出しでもやったらいいって話を簡単に言ったんですけど、激怒してまして、学校給食の施設を使ってその炊けるだけのものはありませんよということなんですよね。でその辺がまた離れているとちょっと分からなかったりします。本当に極端に流通がうまくいってなかったようでございますね。どうでしょうか、他に何か。はい、どうぞ。
座ったままでもいいです
か。あ、どうぞどうぞ。
広告会社をやっておりますトライアドの三原と申します。今日はいろいろと貴重なお話ありがとうございました。で実はですね、今日のテーマもあまりよく理解しないでここに座っているんですよ。でこういう話だったかと思って今お聞きしているんですが、僕も食育とかですね、そういったものをいろんな方と一緒に組みながら講座を開いたりしていたんですが、2年ぐらい前ですけれども、東京の方々を北海道に招いて、でやっぱり子どもたちにいろいろと酪農の現場とか農業の現場とか、または食品加工の現場なんかを見せながら、一緒に学んでいくといった親子で一緒に学んでいくといった講座をやった時にですね、食料自給率とかサステナビリティの話を、北大の先生の方と一緒にカリキュラムを作って話をした時にですね、夜に参加されたお父さんお母さん半分ぐらいの方々に怒られたんですよ。余計なことを教えないでくれと。で皆さん東京の方なんですが、その2年ぐらい前なんで今とは状況は違うとはいえ、食料は輸入すればいいだろうって言われたんですよ。お前らちょっとぐらい物が作れるからって威張るなみたいな感じですね。ですごく愕然としたんですよ。で怖さを煽らないでくれみたいな話をされたんですね。で今おそらく状況が全く違うし、もちろん今話をしたお父さんお母さんはですね、1週間のカリキュラムが終わった頃にはですね、お詫びされましたけれども、それはまた別にしてね、ただ一般の方々の気持ちとして、都会の方々、さっきの買い占めの話でこれを思い出したんですけれども、要するに自分の想像力が隣に及ばないとかいろいろあると思うんですよ。そういう時にすごく今ですね、高橋さんのおっしゃる身近なところからというのもすごくよくわかるんですが、やっぱり大きな流れとしてね、共通認識持つ必要もあるんじゃないかと、ものづくりとかその食べ物というものに対して。ですごく僕自身も作物作ってるので、島社員みんなでお金出し合って共同で農地借りてるんですけども、そういうこともしているんですが、やっぱりそういう細かい動き以外にね、大きな目で見た時にどういうふうに考えを広げていくのかとかいうことをちょっとお聞きしたいなと思ったんですね。で特にコミュニティをされているという意味ではですね、先ほどの話もずっとこうお聞きしてて、坂本さんは例えばそういうことはこういうふうに考えてるっていうのをちょっとお聞きしたいですし、あと前浜さんにも消費者としてどう考えるのかと、要するに農業関係の物事やってもすっごく関心のある人と関心ない人ではすごい違うんですよ。で関心のある人っていうのは本当に10人いたら 1.5 人とかね、そんなんなんで、逆に消費者としてどう思うのかと、このお二人にちょっとそういうことを聞きたいなと思いました。
じゃあ先に坂本さん。
そうですね、私たちのような活動もですね、その一般の方の反応っていうのは様々なので、もちろん賛同してくださる方もいるけれども、あんたたちはその江戸時代とか原始時代に戻ろうっていうのかみたいなね、そういう反応をいただくこともありますし、で、食べ物のこと、放射能のことについてもそうですけど、そんな怖い話聞きたくないっていう方もね、一般には少なくないと思います。でやはり、例えばその輸入の、 食に関してどういう、まあ、危険な面もあるし、あるいはその現地での生産者がどういう生活をしているのかとか、私たちは本当は知るべきだと思うんですけど、確かにその怖いところだけ、ネガティブな情報だけ与えられるとやっぱりそれ以上受け止められないっていう人は出てくると思うんですよね。なので、まあ、先ほども話しましたけど、その次のビジョンとして、それだけじゃない、もっと他の選択肢があること、そしてそのまあまあ、仮にその持続可能な社会っていうようなものがあるとしたら、それは決して惨めで暗くてその辛抱だけのね世界ではなくて、そのもっとこう顔が見える関係があり、少ない資源をこう分け合うということで、なんか社会的にはもっと豊か、精神的にですもんね、豊かな暮らしが私は実現すると思っているので、その辺のポジティブな未来像をやっぱりセットで、しかもこう体感できるように、あ、これも結構楽しくていいなって思えるように訴えていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。で、本当コミュニティなんていい面だけでは決してないと思うので、少ない資源をみんなでシェアすることは今後大切なコンセプトだと思うんですが、その関係性がうまくいかない中でそれやると本当に、悲惨なことになっていて、やっぱりみんな一人で全部自分のものを持ちたいっていうふうになるかもしれないので、その上手に関係性を作るとか、グループをこう運営していくとか、リーダーシップだったり合意形成だったり、そういったソーシャルデザインの方も一緒にやっていかないと難しいのかと思ってますので、私たちのところではだから技術的なことももちろん勉強してるんですけど、そういうこう なんていうかな、自己開発というかエンパワーメントみたいなことも課題にしてやってます。はい、
はい、先ほども話しましたけれども、本当に自分たちが知りたいことをいっぱい企画をして学習をしています主婦集団ですが、19日にも TPP の学習会を行うんですけれども、やっぱり参加する方っていうのは本当に関心を持っている方が多いですね。そういう難しそうな講座の名前にすると、でそこをちょっとなんか面白そうなキャッチフレーズにしてみたり、あとやっぱり実感してもらうっていうことを大事にして、産地に行って本当にその生産地を見てもらって、一緒になんか農作業に参加してもらってっていうような、産地に行くっていうこと、それからなんか面白そうに食べる大切フェスティバルって毎年行ってるんですけども、なんかいかにも面白そうって言って来てもらって、その食の大切さを分かってもらうっていうような、やっぱり興味のある方は黙ってても参加するんですけど、本当にコンビニのお弁当でも全然いいわよって、安ければ安いほどいいわよっていうような方も本当にたくさんいるので、そういう人たちにいかに参加してもらって、こう意識を持ってもっと一緒に頑張ろうよっていうようになっていくのが本当課題かなと思ってます。だから本当に伝えるっていうことは大事なことだなっていうふうに思いますね。実感してもらうっていうことがやっぱり一番伝わりやすいのかなっていうふうに思ってます。
よろしいですか。私ども食育のこう活動をやってて、お母さん方で例えば私なんか話しに行くとき集まってくるお母さんっていうのはほとんど食育について問題のないお母さん方なんですね。で、実は来ていただいてないその後ろにいるお母さん方を本当はここにお呼びしたいのに、ますますだから差がついていってるというのが現状です。だからといってそれを諦めたら食育は進まないので、どうするかというと、子どもたちから家庭に帰ってお母さんにいろんな情報を伝えてもらう、それの刺激をとにかく、どれほど効果あるか分かりませんけど、そこのところに期待してですね、今子どもたちは小学校中学校あるいは保育園等において食に関する指導はかなり時間数増えてきてますので、かなり小さい頃からこういう先ほどちょっと自助という助っていうのはちょっとあれですけど、自立するっていうか食に関してですね、そういうこう可能性は前よりは増えてきているというふうに思います。そこに期待したいというふうに思っています。でそれをこうそのせっかくこう芽生えているものを壊すようなことを大人がやっちゃいけないなというところで、しっかりとそのまますくすくと育てるようにということで種をまきたいというのが今回 のネットワークの趣旨でもあります。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。
皆さんいろいろありがとうございました。貴重なお話たくさんいただいて、ですね、私はもう少しその企業の力を使うべきだなというふうに実は思ってまして、NPO で活躍されている皆さん、それから市民活動をやっている皆さんのご努力もそうですし、たくさんいろんなことを私は皆さんのお話を聞きながら、それから私なりのネットワークでもあるいろんな人々のお話を聞きながらですね、たくさんの方々が本当にご苦労されていることを頼もしく思いますし、尊敬もします。ただですね、皆さんのお力、多分足しても足しても多分その大きな力になりきれないところってあると思います。私はやっぱり企業をもっと使うべきだなというふうに、それ企業もですね、実は NPO であったり、それから市民活動の皆さんとどんなふうに連携を取っていくかということがすごく大きなテーマなんですね。今どの企業も世の中に役に立たない企業ってボイコットされていきます。その役に立ち方っていうのは、皆さんに あの会社あってよかったなとかですね、あの会社がこんなことしてくれてよかったな、あの会社があってよかったなっていうふうに思ってもらえて初めて企業って存続できる話です。私あえて社名言います。北海道コカ・コーラの上島と申します。コカ・コーラのくせに上島って笑い話みたいなんですけれども、すいません、実はですね、北海道で500ミリリットルの水を瓶詰め始めたのが去年の5月なんです。でこれをですね、もし今年の5月だったらどうだったのかと思うんですね。15日に70万本の水いろはすを、これ全部じゃなかったんですけどね、まあ、順々になんですけど、千歳の自衛隊の基地に、14日の夜夕方から次の日の朝まで3台のトレーラーが16往復しました。でまだ実はこの後も順次要請あるたびにお届けするようにしてますけれども、もしですね、容器入りの水がなかったらどうだったんだろうってゾッとします。私も正直飲料会社にいながらですね、水を容器に入れてどうするんだろうなと、日本の水ってこんなにたくさんいい水だらけなのに、水道水でいいじゃないかとかって実は思ってた時期もありました、飲料会社のくせにですけどですけど、このことを今回のこの震災を受けてみてですね、本当にそのいろんなことありましたけど、まあ、飲料容器に入った容器に入ったその水についての評価もいろいろあります。ですが本当にこれはまあ一つ良かったなという誇りにも思ったりもしますけれども、まあ、いずれにしてもですね、もっとやっぱり企業と上手に連携をしながら、もっと上手に企業を使っていくっていうふうなことで、14、15日でしたけれども、弊社 そのグループにいる輸送会社のすべてのトラックを緊急車両として登録させてもらったりとかですね、いくつかのことができてはいますけど、まだまだ実は我々も皆さん被災地のニーズがよく分かってなかったりとか、それから先生おっしゃってたように、やっぱり量も食の安全だっていうのは全くそうだと思います。もう一つ、実は被災地のお子さんたちをですね、夏休みの思い出、今まできっと楽しかったことばっかりの思い出だったのに、きっと悲しい思い出しか残らない1年、こんな辛いことさせて嫌だなということを思ってですね、なんとか北海道に呼んであげたいなというふうな動きもしてみましたけど、やっぱり先ほどのお話あったように、みんなが困ってるのにお前だけ行くのかというふうなことは本当に現実にあるということをいろんなインタビューでも聞きました。で、まあ、どうしようかと思いながらですね、まあ、北海道に避難されてきている方々の応援ぐらいしかできないかもしれませんけれども、本当にやっぱりたくさんの企業が寄ってたかって、市民活動やらそれから NPO 皆さんが寄ってたかってやってるように、企業が寄ってたかって何かをしていくってことを、でそうするとなんか今まで小さかったことが大きくなったりとか、できなかったことができたりってすることになるんじゃないかなというふうに思ったりしてますので、ぜひ遠慮しないでですね、企業に声をかけるってことを皆さんからしていただきたいなと思います。
はい、じゃあ実際に NPO で活動されている谷川さんの方からまず。
はい、今の上島さんの話でもうまた、ニコニコ僕してきたんですけど、明日すぐお願いに行こうかなと思ってることがいっぱいあって、実は道内でもね、正直言って皆さんご存知ない方もいらっしゃるかもしれない、北海道コカ・コーラさんって相当、まあ、金額的にも量的にもかなり貢献活動をやってる企業なんですが、そういうことが知らない方が多いんですよ。思った以上に僕なんかびっくりするんですけども、それは もうあのお金の出し方、コカ・コーラさんも違う方にやったらもっといいみんな知れ渡るかなって思いつつちょっと関連するお話を、実はあの札幌市内のコカ・コーラさんみたいな大きな会社じゃない会社の社員の人たち一社なんですけども、20名ぐらいチームで北海道の旭川の西神楽の耕作放棄地に土地を借りてもらって田んぼと畑作ってる人たちがいるんです。2万円ずつ出すと20人で40万ですよね。で一旦あたり15万農家の人に払って、まあ、高齢農家ですけども畑を起こしてもらったり種を用意してもらったりそんなことをやってて、去年は田んぼでは一旦9票ぐらい取れたり、大根2000本とか、まあ、じゃがいも豆それぞれいろんなものを収穫して、去年で2年目今年3年目なんですけど、あの兼業農家っていうのは昔からありましたけども、兼業サラリーマンのおすすめっていう提案で実は始めたことなんです。で耕作放棄地は札幌市内の、たくさんの企業の勤めてるサラリーマンの方にやってほしいなっていう、その実証をするためにやってるんですけども、彼らがあの家族で週末来たり、ただひたすら草取りに来てるようなもんなんです夏場はね。で田植えは機械でやったら30分で終わるの、手で全部2日かかって植えたりとか、そういう非効率的なことも実は体験してもらってるんですけども、子どもたちも大人も口を揃えて言うことは、2年間やって大根、この大根1本100円で売っちゃダメだよねとか、この卵100円とか、それから牛乳1リッター100何円、そういうふうに感じてきてるんですね。コカ・コーラさんの120円のコーラが悪いって言うんじゃないんですよ、違うんですよ。そういうことが、でお米茶碗に1杯がポッキー3本と同じっておかしくないお父さんとかっていうことに気がついてくれると、非常にこれはあの期待が持てるなと、このこと将来はね、そういうことを何て言うんですかね、あの食育では子どもたちにすんなり入っていくんですけど、やっぱり大人ですよね。大人の教育をもしコカ・コーラさんみたいな大企業がそういう兼業サラリーマンの勧め的な食育、大人向けの食育をやってくれたら、かなり変わるんじゃないかなって、思いました。でちょっとその話から外れるのかどうか分かんないけど、東北の哲学者の話が僕頭に残ってまして、去年も実はおこっぺで聞いたんですけども、あの地域の無事を考えると、地域が無事であり続けるためにっていう言葉が、印象に残ってるんですけども、例えば僕じゃ言ったんじゃないですよ、その哲学者が言ったんですよ。戦後65年農業政策が間違ってきたんだから、いや65年かやってきて失敗したんだから、もう認めると失敗を。で原発もそうですね、コストは安いと、原発は、それから、安全だという神話はここで壊れました。ですから現実をきちっと受け止めて、じゃあどうするっていう話、その哲学者の人だったら多分ですね、やっぱり自分の地域が無事であり続けるためには、まあ、食のことも含めてどうあったらいいのかっていうことをやっぱり本当に真剣に考えることでないかな、時期でないかなと。でその人が言ってたのはね、日本人が日本人で亡くなる危機感がある、食べ物、マナー、仕草、それから昔から伝わってきたものをね、簡単に手放しちゃダメだと、そんなことを言ってました。で日本人らしさとか、やっぱり暮らしを立て直すということを真剣に考える時期ではないかなって、つくづくこの震災を受けて思ってます。以上です。
宮本さんどうですか。あの僕も同じくあの顔を覚えましたのでよろしくいや今回 の震災ほどですね、私どもにあの企業様からいろんなあの申し出を受けたことはないんですね。あのそれまではあのいつもコカ・コーラさんにもご相談に行けば、うちのメリットは何なのって必ず言われまして、あそうですかと、そういう癖がついてましたので、なかなかあの企業からどんどん使ってくださいって、もう今すごいんですよ、うち本当に問い合わせが。ですがあのそういうのに慣れてませんでですね、また何かあの騙されてんじゃないかってわけじゃないんですけど、いや嘘ですよ。それであの一つはですね、やっぱ被災地にマッチングする術が僕らもまだやっぱ持ち合わせてなくてですね、あと一緒に共同したことのある企業さんであれば、どの強みがあって弱みがあってこういうことができるってことが分かって、まあマッチングできるんですけども、なかなかそこが今マッチングできないっていう、まあそれはやっぱり私どものまあ未熟なところも あるんだなというふうにまあ反省してますので、今後ちょっとご相談をさせていただいてと思うんですが、あとですね、あの子どもたちのちょっとお話があったので、本当にあの皆さんがおっしゃる通り、ちょっと福島等は特になんですけど、ちょっとあのいろんな難しい状況があって、本当あの僕ここの場でも言わない方がいいと思ってきたんですけど、岩瀬さんから今必ずなんかメモが回ってきたので、あの僕らあの常々ですね、まあ、今回だからではなくて、北海道は涼しい、涼しいってことはあの東京の子どもたちもクーラーを使わずに暮らすことができると、それだけでも電力が減らせるんだから、北海道はサマースクールのメッカになるべきだっていうことをずっとこう、まあ、5年ぐらい活動して、まあ、小さいながらいろんな地域の人たちにお願いしてきたんですね。でそれで、そのまあ基盤もありますので、今東北の子どもたち1万人あの北海道で引き受けたいというふうにして画策をしておりまして、ただこれはもう表に出た瞬間にいろんな批判を浴びることはもう覚悟しながら、まあ今あの水面下で準備をしてまして、まあ北海道で一番大きい会社さん今日いませんけども、道庁さんが一応移動費は全て持ってくれるというような話もありましたので、あとは滞在費を企業の方々がある程度ご負担、あるいはここにいる地域の人々が30日間うちの近所で引き受けてもいいよというふうに言っていただければ、そこが全部のところが合致して、かつ東北の人たちが、まあこれいっぱいあるんですよ、なんで北海道よと、福島でもすごく言われました、会津でもいいじゃねえかと、うちも観光地人がいないんだから、なんで北海道まで行かなくちゃいけないんだと、それはもう 今も言われてるんですけども、本当に北海道以外のナショナルカンパニーさん大きく、今ご支援していただけることが何社か決まってますので、ぜひいろんな北海道の企業ですね、今中小同友会ともお話しさせていただいてますけども、でこれをまあ何年も続けていきたいと、今年だけではなくて何年も続けて北海道をその世界のサマースクールのメッカにしていきたいというふうに思ってますので、ご支援いただければというふうに思います。
個人的に誰かが利益を得て、そいつをなんで立派なその、まあ、ピラミッドみたいのを作って自分の墓にいっぱいにしようとかってバカなやつは誰もいませんで、やっぱりその企業が生きていく、企業が残っていくことで皆さんのお役に立てることをしていこうということですんで、ですんで必ずやっぱりですね、あのメリットみたいな話はなります。それはもうあのそうしないと本当にずっと利益だけ逸脱していって、最後には一緒に共倒れしてしまうという、多分その皆さんたくさんここにも企業でいらっしゃいますけれども、あの、たくさんの従業員の生活まで失っていくし、あるいはもう社会が存続しなくなっていくっていうことはありますので、あのそういう意味では企業もちゃんと生きながら皆さんと一緒に成長していくっていうところをうまくこうバランス取って、いきたいと思いますので、ただただあの金だけくれって言われたら勘弁してくださいってなりますので、そこはやっぱりあのアイデアだったり知恵であったりとかですね、あのもしかすると、労働かもしれませんけれども、まあ、いずれにしてもあの企業が持っている活力ってお金だけじゃなくて、あのいろんなこと実はあったりもします。企業同士のネットワークもあります。ぜひあのそういう意味であのお使いいただければなと思います。はい、
あの本当ちょっといいです。本当にあの現地で一番足りないのはコーディネーターなんですね。やっぱり東北地方って田舎社会がすごく強くて、やっぱ方権的だって都会の人から見ると見られるようなことがいっぱいあるんですけど、ボランティアしたい人もいろんな企業の方みんな都市型のニーズで来られて、そこをこ うまくマッチングできるコーディネーターがあの今すごく不足してまして、多分これ北海道でもそういうことが多分起こるだなと、今みたいにやっぱりこう僕はあのすごく企業の方でもいろんな仕事させていただいているので、あのおっしゃっていることはもうまさにその通りと思うんですけども、これがこうちょっと違うボランティア畑ですとかというところに入ったときになかなかそこをマッチングできない、あるいは都市と農村の間をうまくこう価値観をな戻せない方とこが、まあ、今東北では不足しているかなと思っています。
まあ、企業の方のその戦略、まあ、正しい理解をこう、共通理解持つためにもこういうそのネットワークをぜひ活用していただいてですね、議論を深めていただければまあ、本当に共通理解が深まっていいウィンウィンの関係になるんではないかというふうに思いますので、まずそういった意味でもこのネットワークを活用していただければなというふうに思います。で、私は一つ今回先ほどその現地で、ビタミンとかミネラルの不足がかなり深刻な状況にあるといった中で、やはり学会でもですね、なぜサプリメントがこういう時こそ出てこないんだろうっていうことが話題になりました。サプリメントの会社が散々ですね、サプリメント悪い悪いって叩かれて、ここで出てきたらこういう時に活用すればですね、実はサプリメントって役に立つんだよっていう一つの企業のなんかあり方もですね、示せる。で、普段何気ないところで食生活の中で入っていこうとするから、僕らは、まあ、ほどほどにっていう話をどうしてもするんですけどね、まさにここではですね、絶対有効だというふうに思います。本当に足りないっていう状況ですね。それを補うためには非常に貴重な素材になるというのは間違いありませんので、その辺の残念ながら、そのサプリメントを作っている会社が具体的な動きに出ているというのはまだないようですね。そんなこともなりました。ちょっと今の話に関連するかと思いました。他にどうでしょうか、何か。本当に、はい、どうぞ。
こんばんは。こういう会に初めて出席させていただいたんですが、深谷園子さんのブログで今日急に行っていいですかって聞いたら誰でも自由ということで参加させていただいたんですが、素朴な疑問なんですね。私は今伏見でお菓子屋をやっております、西村と申します。で、5月から黒松内の方でチーズ工房の農場を始めたばかりなんですが、実は私は障害児を持つ母親であったんですが、新聞報道とかで障害者の報道っていうのは今回のことで出てこないっていうか、北海道新聞でちょっと一件だけ見た、助かった方の見たんですが、おそらくうちの娘は死体不従、重度の死体不従児だったんですが、亡くなったんですけれども、その避難訓練の時とか学校でね、様子を見てましたら、先生が背負える子は背負って、抱ける子は抱いて、両方ですね。で、手を引ける子は引くんですが、でその他は保育所で使っているような大きなワゴンみたいなのに乗せて運ぶという、障害、死体不自由の障害児っていうのは一番手がかかって一番体力的にも弱いんです。それでそういう子どもたちはどこ行っちゃったんだろうって、私病院の関係の方とかお年寄りのことは出てくるんですね、と、それと親を亡くしたお子さんは出てくるんですが、そういう方、そういう、子どもたちが親を亡くして誰が面倒を見るんだろう、誰が物を食べさすんだろう、自立と、ね、自立できる人はいいんですが、自助力もできなくって、共助も公助も必要な子どもたちがたくさんいるはずなんです。で、施設にも学校にもおそらく家庭にもいるんですが、で私はお菓子を始めたきっかけはもううちの娘なんですけれども、やっぱりご飯を食べれる手があって食べれるんですが、積極的に食べない子もいるんですね、障害のある子で。で、ただお菓子を出した時にその普段使わない手を使って食べるっていう、でその笑顔が素晴らしいと。で、学校でその私お菓子を持っていったらそう言われたんですけれどもね、そのやっぱりその人間は限りのある人生を生きていって明日わからないんですが、限りを決められている人生を歩む子どもたちもいるわけです。で、その子たちの喜び、の顔を見たくて、やっぱり食ってすごく大事だなって思って、で亡くしてからもやっぱり食事、自然で安全なものを与えるっていうのは母親として普通だと思うんですよ、子供を産んでみるとね。で、作ってみるとなおさらそれが分かって、でも今地球は 西暦でいうと2000年ですが、その太古の昔から築いてきた地球っていうのはもう土自体が良くないものになっているけれども、でもそれを全部直しなさいっていうのはもうその遡ってしなきゃいけないことだと思うのでね、今できることで安心安全な土地を作って、安心安全な食べ物をその食べる生きるだけじゃなくって喜びのために作っていきたいと思うので、その知った方もいらっしゃるんですが、そういう食育っていうか、その大人にも子どもにもそういうお食事の食べるっていう生きるっていうことの喜びをね伝えていくためにいろいろと私も学んでいきたいと思うのですが、教えていただきたいことがいっぱいありますので、その特にこの障害者はどこ行っちゃったんでしょうっていうすごく素朴な疑問なんですが、はい、
ちょっと先に私の方から障害ということではないんですけど、今やはりこれも問題になっているのはアレルギーを持っている子どもがですね、いわゆるこの食事では対応できてないんですよね。でそれに対する対応がですね、やはり専門家がいないとダメで、非常に苦慮してました。食べたくても食べれない、物が来ても食べれないという、そういう子どもたちが結構いるということですね。避難されている中にですね、それもきちっと対応できてない状況だということは学会でも出てました。で実際に障害を持っている子どもたちがどうなったかということを現地で何か情報を持ってますか？宮本さんどうですか？
ですね、僕自身が入った時にはもう僕が見た避難所3カ所か4カ所なんですけどもはいませんでした。なぜかというとですね、やっぱり縁故遅延がすごく強い地域なので、乳幼児も見当たりませんでした。それはもうこの状態では無理っていうような判断が、1週間ぐらいでなされてガソリンが確保できた時に、もう盛岡とかもっと遠くの親戚縁者を頼って皆さんもう逃げ出したというふうに、だからその人たちだけはもう輸送してしまったっていうようなことでしたので、僕が見た時1週間後の時はそういう方々はいませんでした。僕が見た避難所はですねいませんでしたね。
フロアの方で現地をご存知で何かこういう話がありましたっていうのを徳永さんどうですか？
私もですね、震災後1ヶ月後くらい、すみません、共同通信の記者の徳永と申します。震災1週間後に私も現地入りしまして、でその時に、その2週間程度いて、まずでその時に、見聞きしてきたものなんですが、私は直接その取材をしてないんですが、私の同僚、後輩なんですが、そういう後輩が熱心にそういうところを取材して回ってまして、確かにそのおっしゃる通りですね、その最初はやはりその避難所に逃げてきたわけなんですが、その障害がある人たち、例えばその、どうしてもその声を上げたりだとか、そういうのが周りの迷惑になるというふうにその保護者の方々が遠慮して、それでもうなんていうんですかね、その親戚縁者頼って出ていくケースもあり、あるいはもうちょっとでもこう家が壊れているような、半壊というような状況であってもですね、そういう危険な状況であっても家がある残っているのであればそこに留まると、あるいは戻るというような形 でやってました。ただそういう中でもやはりそのもう親戚縁者頼るところどこもなくてですね、もう本当ひっそりと本当に寄り添うようにして避難所暮らしをこう続けているという家族がいまして、でその後輩はその方々、2日ぐらい一緒に生活してみてっていうような形のドキュメントをなんか書いてたりしたわけなんですが、やはりそういうところがちょっとどうしてもやっぱりその行政なんかも大きいところから見ていきますから、あと目に見えるところから見ていきますから、そうやってこう家に残っている人たち、あるいはそうやってごく少ない、大切なんだけどただごく少ない人たちの方までですねケアが行き届いてないというような状況は確かに震災直後はありました。ただ私また先月末からですか、その震災後1ヶ月からまた10日ほど入って先週帰ってきたんですが、その時には知る限りちょっと私は避難所でも見なくてですね、やはり そこはすみません、私ちょっと取材してなくてわからないんですが、ただ何らかのケアをされたのではないかというふうに思ってました。以上です、すみません。
まあ、そういう状況にあるということで、まあ、確かなところはちょっと、まあ、皆さんご存じないようですけども、そういうことで決してそのなんていうか、そういう人たちがいないということじゃなくて、であえてスポットも当ててないのかもしれませんけど、きちっとそういう対応はなされているというようなことなのかなというふうに思いますけど、いかがですか、どうですか。うん、ああそうですか、なるほどなるほど。うん、あはい、なるほど。
たくさんいるのではないかなと思って、うん、ただそれが報道しないのが悪いとかそういうことではなくって、うん、はいはい、素朴な疑問です。そして、はい、この自分も職を、うん、に関する仕事をさせていただいていますので、うん、その安全安心は当然のことで、うん、その喜び、小さな最後の、はい、生きる最後の喜びです、食べるっていうことが、はい、食べれなくなればやっぱりつながれていくかしかないので、うん、口で食べれる最後の喜びをね、やっぱりこれから想像していかなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、はい、お願いでございます。
ありがとうございます。それでは本当にまだ、お話もいろいろ尽きないところかと思いますが、第2弾を7月の20日ぐらいに、準備したいと思いますので、またご案内差し上げたいと思いますので、ぜひご参加いただければというふうに思います。司会の方にマイクを渡します。
お時間も迫ってきましたので、とりあえず今日は僕らが予想した以上にいろんな意見が出たり、いろんな有意義なことができたなというふうには思ってるんですが、今後これだけで終わってしまっては何の意味もないので、ネットワークということをこれからいろんな形で模索していきたいなと思います。そのためにも今日アンケートも用意しました。ぜひ連絡先などを書いていただければ、こちらから直接連絡することもできますし、メールアドレスや電話番号も書いていただければ、こういった会もまたご案内できるかなというふうに思いますし、またいろんな形で、皆さんにご案内したいなというふうに思いますので、ぜひアンケートの方にも協力お願いしたいなというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。遅くまでとりあえずここで一回、終わりにさせてもらいます。ありがとうございました。